QIC。
こちらはアメリカはカリフォルニア州サクラメントからいただきましたラジオネームカカポ。
ありがとうございます。
嫌でしょうけど新コロキンペイ肺炎の余波コロキンペイ、これ3月19日、これ州知事というのはカリフォルニア州の知事でしょうかね、8日間の禁足令を出しましたが、そんな中サンフランシスコに行ってきました。フリーウェイはいつもより空いていました。街中の人通りは少ないものの、イタリアのような街中ではありません。いいのか悪いのか街中は静かです。気がついたのか、パトカー救急車のサイレンが聞こえません。あ、気がついたのが、そのパトカー救急車のサイレンが聞こえない。で、駐車違反のパトカーも見かけません。ヘリコプターが飛んでいました。バス、ストリートカーは減便しているようです。スーパーマーケット、グロサリー、レストラン、これはレストランもテイクアウト専門の、これはいつもよりは3割減。生鮮食料品はあえて品薄状態にしているようです。で、昨日は2軒のお店で玉ねぎがありませんでした。で、レジに並ぶのは間隔を空けてと、そして郵便 UPS などの配達のおじさんはマスクがないので、バンダナで覆面をしていると。まるで西部劇のギャングになってる。で、友人宅で異常に困っているのが、隣近所の住民が大音響でミュージックとやらをがなり立てておることです。まあ、いろんな曲がこうあちこちから低音が響いて、いると。これは迷惑だと。やっぱり、ね、家の中にいてストレス溜まるから音楽をガンガン鳴らしてるという、数時間滞在したサンフランシスコの様子でしたということでいただきました。もうやっぱね、その国によってやっぱり事情がだいぶ違うっていうことをまず我々日本人は認識しなきゃいけないなと思っておりまして、まあ、例えばイタリアであんだけ人が死んでいるとか、アメリカもその患者が山のように増えているとか、イギリスもどうだとか、ドイツがどうだとか、中国が今どうなっているとかっていうのは、それはいろんなその価値基準がそれぞれ違うっていうことをこう考えながら見ていかなきゃいけないなと思うんですけど、ここでもう一ついきますね。鹿児島県鹿児島市52歳 DTP やってます。ラジオネームカツン。
ありがとうございます。
新型コロナウイルス、政府与党の対応がめちゃくちゃになってきましたね。東京オリンピックの延期がなぜか安倍首相から発表された途端に、東京都の感染者数が増えたのは気のせいかなそれより、いつ日本政府がオリンピックの開催について言及できるようになってるんでしょうか。確かにね、オリンピックはオリンピックという別の団体がやってるわけで、日本政府が決めることじゃないですからね。なぜ安倍首相なのかっていうのは不思議なんですよね。その前に森のおっさんが出てこなきゃいけないわけですけど、どうなってたんだろう。おっさんというかじじいですけどねで、イベントの自粛要請をしておきながら金銭的保障は一切しないし、給付金も1万2000円だ5万円だとか言いながら、結局は現金での給付はしないとか、挙句には現金だと貯蓄に回るから商品券にするというトンチンカンなことを言い出す財務大臣、農林族議員からは和牛の消費が低迷してるから和牛肉商品券を給付で提案したらとか、水産族議員からはお魚商品券と給付の提案さらに、コロナウイルスが一段落ついたら高速道路を無料化して旅行会社を通じて旅行すれば補助を出すとか、それまで、宿泊施設が、いくつ残ってるでしょうかっていう、今回のコロナウイルスによって収入や職を失った人たちがどれくらいいるかは把握されていませんが、大勢の方が4月以降の生活をどうしようか悩んでいるはずです。家賃は払えない、光熱費も払えない、食事はどうしよう。そんな状況なのに現金でなく商品券で光熱費や家賃が払えるのかな。それに4月から新入学した子供のためにいろいろと揃える必要があるのに、そのお金がない世帯はどうしたらいいのでしょうか。 NHK 以外のメディアのスポンサーは一般大衆なんだから、一般大衆のために動くべきだけど、これでもまだ政府に対して厳しい追及をしないところを見ると、2021年のオリンピックどころじゃないと思います。あまりにもいい加減すぎて投稿 メールもいい加減になってしまいましたとこで言ってました、まあ、なかなか鋭い指摘だと思いますよ。で、やっぱり私はもう常に一貫しております。あの風邪です、この新型コロナウイルスのこれは風邪なんですよ。あのだってこれはもう間違いなく風邪、風邪のウイルスなんです。コロナとかアデノとかいっぱいウイルスあるんですけど、うん、でその中のそのよくあるコロナウイルスの、あのちょっとこうあのイメージチェンジした、あの新しい新型コロナっていう、うん、今度の土日はコロナのお店みたいな感じのところなんですけど、でこれがその今ね、あのだんだんあの私の言ってることにいろんな国が、あ、やっぱり榎田さんの言ってることが正しかったな、じゃあそっちに行こうっていうふうになり始めましたね。今例えばドイツ、うん、ドイツは徐々に私にすり寄ってきてます、ドイツは新型コロナの陽性だというふうに判断された方がドーンと増えてる国なんですけど、うん、実は死者だとかがうんと少ないんですよ、うん、これなぜかっていうと、まず医療体制がしっかりしてる、うん、だからあのかかってもあの重症化しないようにこういろんな努力が図られている、うん、でそれ以前にとりあえず検査しましょうと、うん、ね、であの陽性かどうかってことがはっきりした方がそれは気分的に違うでしょうということで検査するわけですよ、うん、で陽性だとなったとするじゃないですか、
はい、
日本だと大騒ぎですよね、陽性ってなったら、うん、あのこの人は一体どういうルートでどこを、うん、あの歩いてどこのお店に立ち寄って何をしたんだっていうのがこうあの調査が行われて、うん、しかもそれがマスメディアを通じて暴かれてしまうわけですよ、うん、で例えばですよ、今のところあの普通の例えばどっかのお店にいたとかライブハウスにいたとかっていうことが多いですけど、うん、たまたまですよ、ちょっと人に言うのがはばかられる風俗店にいたとか、仮に、うん、とか、もしくは家族にバレては困るそういうねちょっとあのいびつな人間関係の誰かの家にいたとかっていうことも含めて、
うん、
そんなのがこう出たらその個人のプライバシーなんてものもうないじゃないですか、
うん、
でこれあのそれが元で今度は文春法で叩かれたりしたら嫌だとか思っちゃう人が当然いると思うんですよ。だから検査したいなと思ってもなんかちょっと俺あんなやられたら嫌だからちょっと俺らいいやって思っちゃう人もいると思うんですよ。するとなんかね表に出てこないその水面下の陽性の人がこう、うん、うじゃうじゃ出てくるっていうことになっちまわないかなってると思うんですよね。ところがドイツはとりあえず検査しましょうと、検査して陽性ですねってことになったら、はい、じゃあ今とりあえず熱もそんな出てないし今大丈夫みたいなんで家でじっとしててください、お薬出しておきますねって終わりですよ。
うん、
要するに普通の風邪と同じ対応をしてるわけですよ。うん、日本はさあ大変だにしちゃうんで、
うん、
大変じゃないのにね。で、
うん、
でこれ昨日ってか3月27日放送分の深夜快速で私喋ってますが、その時の段階で言うと大体日本の陽性だというその罹患してる人っていう人が大体1500人ぐらいいて、で、亡くなった方が50人ぐらいいるということです。でそれはあくまで氷山の一角だとこれはみんな思ってるはずです。なので簡単にそれを100倍にしてみたとする、
うん、
すると数が出てくるじゃないですか。亡くなった方5000人ってことになりますよね、
うん、
で5000人って言うとすっごい数字に見えるんですけど、これが1日で5000人死んだらえらいことなんですけど、
はい、
これはもうなんだかんだで2月以上ずっと経ってるんですけど、
うん、
その中で、で日割りしていくと1日の数で言うとそんなにびっくりする数じゃなくなっていくんですよ。何にして日本人というのは1日に3250人ぐらいの人が平均してその数の人が亡くなる国なんです。だから大したことないんですよね。だからものすごい今さあ東京都から出ないようにしましょうとか大阪と兵庫県を行き来をやめましょうとか、
うん、
なんか一生懸命やってるけどそうする必要なんて全然ないんですよ。
うん、うん、
でいやもちろんそのいや年寄りとか糖尿病のある方はどうすんだっていうそういう人はもう徹底的に守っていただかないと困るわけですよね。うん、その、もう一歩も外に出ないぞと であの極力あの新しい薬ができるまではそのウイルスに接しないようにしなきゃっていうふうに努力をしていただく。でそれをまた国が支援すればいいんですよ。その例えばそうは言ってもなんかね食料買いに行かなきゃ困るだろうし、仕事もしなきゃいけないだろうし、それをしないでいいようにするためのいろんなあの補助があっていいはずなんだけど、そういうのを全然やらないということと、あとそのお花見も行けませんとか言いながら、で何あの、小池東京都知事が3つの密っていうねあの、機密性の高いところを避けるとか、なんかとにかく3つ言ってましたけど、その3つの密が全部揃ってるところって、電車ですよね。あの毎日の通勤電車はまさしくそれで、じゃあなんでそれ止めないのっていう、本当にあの人の行き来を止めたいんだったらまずあの東京だったら東京の JR そして地下鉄民鉄全部に指示を出して朝の通勤ラッシュを解消しろと、であの朝の例えば6時からあの9時までの間は電車走らせるなとか、ね、やっぱそれぐらいやんなかったら意味がないんですよ。でもやれないでしょ、だからね結局本当にちぐはぐなことをやってるなというふうに思っていて、だから、まあ、私はもう前から言ってますけど来年の今頃はあれは風邪だったよねっていうことでみんなが笑ってるっていうことになるだろうっていうのと、それとあの各国やり始めてるのはあの封じ込めはもう無理だから、あのもうみんなかからせようと、あのかかってもそれ要するにあの新型コロナウイルスを吸い込んだとしても病気にならない人の方がほとんどなんですよ。でじゃあどうするかどうなるかというと抗体ができるんですよね。そうするとあのその人たちがバリアになってくるんです今度でバリアをどんどんどんどんその増やして街中に溢れさせればそれはもう流行なんて止まっちゃうんですよ。それはあの伝染病というのはそういうもんですからね。だから私なんかはもうあの最先端を行こうと思っているので、あえて、マスクはしない、手洗いも中途半端にしかしない、いろんなものを触った後に手を洗わずに鼻をほじるとかそういうことを普通にやっているにもかかわらず私風邪すら引かないっていうのは、まあ、それはお前えのきだお前バカだから引かないんだよと言われるかもしれませんけど、まあ、それは当たってるかもしれませんが、でもねうっとしたら私もうすでにそのコロナウイルスを体 に入れたんじゃないかとすら思うんですよ。だから今必要なのは陽性かどうかっていうことよりは抗体を持ってるか持ってないかなんですよ。でね今ねそれをね検査するっていうそういうシステムを一気に今増やそうっていうふうに世界中が今動き始めていて、要はもう今あなたがコロナにかかっていますかっていうことじゃなくてコロナウイルスを体に入れちゃったことがあるかどうかを確かめましょうっていうことになっているようで、そっちの方が重要なんですよ。だからたくさん抗体を持ってる人が増えれば今度逆にその人たちから血をちょっとだけくださいって言って取って今度抗体を集めることができるんですよ。でそれをその重症の人に例えば今だったら志村健さんに、投与してあの人の命を救うってことだってできるわけですよね。だからそっちの方に今日本の医療とかシフトすべきなんですよ。そこでこのお便りもう一つあります。東京都墨田区47歳ウェブデザイナーラジオネーム貯金現人、
ありがとうございます。
タレントの千田光雄さんってまだやってたんですねやってますよね。ああ、ちかちゃん千田光雄ってわかる？
わかんないです。
わかんない
ああすごく
全部ひらがななんだけど千田光雄一時漢字になってた時もあるんですけど
ありましたね。
なはなはなはとかって知らない知らない。ああコマネチって知ってる？
あ、それはわかります。
それビートたけしの方のコマネチでしょ、
はい、
ルーツは千田光雄ですから
ね。
という昔一世を風靡したお笑いの人。3月27日放送のフジテレビ系のワイドショー直撃ライブグッデイで、なんか千田光雄が出て喋ったらしいんですけど、その発言が炎上しちゃったようですただ、基本えのきだしようと同じ趣旨の、発言だったのではということでいただきました。そこで知らなかったんですけど、この VTR で千田光雄さん70もう72歳なんだが出演したそうで この小池、東京都知事の外出自粛要請に対して何を自粛するんですかと疑問を呈して、用事があれば出かけると、この千田光男さんは宣言をした、で、自粛してくれって、何を自粛するんですか、熱があって誰かってのはそれは自粛しますよ、まあいろいろその寄り合いや散歩など用事があれば出かけると、コロナを舐めているわけじゃなくて、バカにしているわけじゃなくて、軽く見ているわけじゃなくて、心まで深刻になって落ちたら、萎縮したらどうするのってことでしょというふうにまあ発言をしたと。でこれがその炎上したということで、本当にね、あの決断の、あの穴の小さい日本人が増えておりますあの、でまあ、 あのわーっとこう文句が来たので、所属事務所を通して、まあ、謝罪をしたということなんですけど、謝罪、これ全然謝罪する必要ないですよ、これ、あの自粛要請であって命令じゃないので、あの日本で戒厳令が引かれてるわけじゃないわけですよ。戒厳令でゾモクが一歩も家から出ちゃいけないと、出たら逮捕するっていうようなものであれば、それは話別なんですけど、なるべく出ないでねっていうことじゃないですか。出たい人は出ますよね、これはね。でお花見はしないでくださいって言ってましたけど、この間私大阪城のすぐ横で仕事してますけど、昼休み歩いて5分もかからず大阪城ですから、で大阪城桜の花がもう咲き始めてて、その下にご座敷いて宴会やってる若い人たちがもう 何組もいて、とても賑やかそうで、よかったですよ。であと、あのさすがに花見まではしないなという、ちょっとこう世間体を気にする世代のおじさん、おばさんたちもとりあえずちょっと腰掛けて、いろいろ花を見ながらニッコニコしてて語り合ってたんですよ。それがやっぱり自然な姿だと思うんですけどね。で日本はそれができる国なんですよ。だからイタリアだとかああいったところは医療がひどいので、そのもうともかく出てくるなって、もうこれ以上出かけちゃ困るっていう風になっちゃう国も当然あるけど、日本はそうじゃないというふうに私断言できるんですけど、まあどうでしょうかね。どうですか、あの熊本の皆さんも、あのなんかそちら、あの新鍋のスタジオからほど近いところで健康ランドで感染者が出たとかって報道が出ておりますが、どうですか。
出ていましたね。
どうですか。
まあ、いや別に、はい、
まあ、うちのスタッフはみんなそれほど、あの私がベラベラ同じことは喋ってるので、あの感化されてるのかどうか分かんないですけど、それほど心配してない人が多いような気がしますけどね、
はい、別にだから普段通りですよ、そんな念入りに手洗ったりとか消毒したりとか、
でもやっぱ気にする人は気にするね、やっぱりね、
もう結局あの
俺の一言一言でカリカリくる人とかいるもんね俺絶対曲げないけど
人がしてるから自分もしないと、あのなんかいけないような感じでしょ、結局。い
やだから例えば持病のある方とか、それはもう、あの神経質になってる方、
それはもう
もちろんそうなんで、その人たちを魚でするつもりさらさらないので、そうじゃなくて普通に生きてりゃいいのになとかって、で下手にほらその外出しないでねなんて言うもんだから、もうすぐに東京の各スーパーだとかで、もう食料品だ、肉だ、魚だ、卵だなんだってのが一気にな
くな
っちゃう。
なくなるわけでしょ。
だからああいうことが、ああいうことが起きちまうわけですよ。でそこへ来てその仕事がございませんっていうフリーランスの方だとか、その補助するのどうのっていうので、なんか何一世帯あたり20万とかっていう話が出たり消えたり出たり消えたりで、よくわかんないし、くれるなら早くくれよっていうもう、もうあのくれるんだったら俺いくらでも、あのあこれ新型コロナウイルスは怖いですよねとか言いながらお金くださいって言ってもらいに行きますけどもね、私は、でまあどうなんですかね。今のところ FMC に関しまして言えば、その4月18日土曜日の QIC 神戸ミーティング2020、これの会場であります神戸元町アーケード、神戸まちづくり会館が使えるのかどうか、現在もなお休館中でございます。で、朗報としてはですね、3月26日より1階部分が、 使えるようになりました。神戸橋作り変
換、
あそこの、1階に古本屋さんが入ってて、あと、市民の皆さんが自由に使える綺麗なトイレがあるんですけど、その部分は開放されることになったというニュースが届いております。ただまだあの上の2階から上のその会場とか会議室は今のところまだ休館、3月31日まで休館、でそれ以降についてはまだ未定となっておりまして、はっきりしてくれよ早くっていう、もう非常に困るんですけど、それとすでに影響が実はもう出始めました。それは何かというと、やっぱり人が動かなくなってるので、 JR だとかあと航空会社だとかが減便をしております。でそれによって、その本来これこの便でだったら行けたのになとかっていう人が、時間的なその都合が悪くなって行きにくくなってる状況が今生まれつつあるようで、でそういうお便りも、いくつかいただいております。でまだどうなるかわからないけれどっていうことでいただいてますが、まあ早くね、もう、でも多分もうなんかあるそこそこあったかくなったらもう収束すると俺は見とるけどね。でそれにそのやっぱりそもそも怖がりすぎだということですよ、そのこのウイルスに対して。例えばそのまあ、志村チェンさんみたいにね、その有名な人がああなるとすごいやっぱりセンセーショナルなニュースとして伝わってくるじゃないですか。でも
すげえ感想悪かったらしいですね。
だってさ、あの人の飲み方ってひどいじゃん、だって。
でも、
そんな休館日ゼロだぜ、あの人。
それでもやっぱ飲むんだなと思って。
ともかく飲むのが大好きな人だからね、あの人はね。それで、常にほら、あの人、前好きだったのは紅乙女飲んでたの、あの人ね。ごま焼酎ね。でね、飲んだ後にね、あの人は冷蔵庫にしじみのスープを作って取ってあるんですよね。で、しじみの汁を飲めば大丈夫ってずっと豪語してて。で、まあ、いろいろ病気もあったんでしょう。それで高血圧とかもあったんだと思いますけど。
なんか、いろいろ持ってるみたいですけどね。
いや、そうだと思うよ、芸人だし。で、それでもまあ、丈夫な方だったんだとは思うけど、まあまあ、ああいうふうにはなるでしょうしね。で最近出てくるのは、若い人だって案外油断できませんよみたいなのが出てくるんですけど、それは若い人だってこじらせる人はいますって。そりゃそうですよ。だからそれをそのことさらでかくと伝えると、なんかいかにも全体的に怖いっていう風に見えてくる。よく私が言うのは、その例えばイラクとかシリアとかあっちの方で爆弾がドーンと破裂して市民が何十人亡くなりましたっていうニュースが伝わってくると、その国の全部が戦場になってんじゃないかってイメージで見てしまうんだけど、実はそこから100メーター離れてたところでは、今から大安売りだよとかつって普通にあのバザールが始まってたりとか、そういうことが結構当たり前にあるわけで、で後ろ側がどうなってるかっていうのはカメラは伝えませんからね。レンズが向いてるところだけしか映さないから、これもよく言うことだけど、ね、エジプトのあのピラミッドを映すと、ね、すごいこう砂漠のね、あそこにこうピラミッドがバーンって立ってて、もう独特の世界遺産だなとかって思うけれど、カメラが真後ろに180度後ろを映した途端に、ものすごいがっくりなものが映るという、後ろが商店街みたいになってて、そこにその何マクドナルドとか、ケンチキーとかがずらーっと並んでるわけですよ、お店が。例えば、京都だったら、それこそ、清水寺のね、はい、舞台だけを映すと、はい、その山の中に、お寺が作られていて、まあ確かそう、お寺はそうなんだけど、でも、あそこからまさか5分も歩いたところで、お土産屋とかがずらーっとあの坂にこうずらーっとあってごった返してるとかっていうのは、なかなか観光ガイドには載ってないわけですよね。でやっぱそこが伝わらないわけで、やっぱだからそのカメラが映したものが全てではないっていう、これぜひリテラシーを多くの皆さんに持っていただきたいという。だからね、本当にそれさえ持てば、今回のコロナ騒動が滑稽に見えてくるんですよ、ものすごく。だからネット上でね、割とまあ普段知性的な発言をなさってる人とかが割とこれに食いついてるわけですよ、コロナに。でなぜとか思って、ちょっとそれが逆に不思議に思うぐらいのことが起きてますね。ということでございまして、続いてのパラキルで、ちょっとそのメディアのことをちょっと話をしてみたいと思うんで、一旦 CM に行きます。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。